皆様おはようございます。イザヤ書も真ん中を、もうすぐ過ぎようと、していまして、34章、来週の、箇所で、前半の予言が終わります。そして、35章から39章まではヒゼキヤ王の時代、アッシリアが攻めてきた時の、苦難の中で主が、助けてくださる、そのことが、歴史の書物として、記録されていることが入っておりまして、40章以降はいよいよ、週末の、救いと、天国の完成の、予言が、続いていきます。裁きの中にも神様の救いのこと、御国の完成について前半部分も語っているんですけども、いよいよ、予言されたキリストがなされる、地上の技もそうですし、そして再び来られて御国を完成していくことについても高らかな賛美とともに告げられています。そこを楽しみにしていきたいと思います。そしてこの、今見ています、災いという区分がされているんですけれども、災いだけでなく神様が立ち上がって救われることも記されています。なぜ災いと言われているのかというのは今日の箇所も災いだと始まっているからです。あーとか災いだという言葉によって予言が区分されています。テキストにも書きましたけども、この、一塊の部分はユダに対する災いを告げられることが多いんですけども、この33章ではアッシリアへの裁きが告げられています。そして10節以降はですね、主が立ち上がって正義をなされるということ、そして17節以降は黙示録の御国の完成に、こうした救い主がもたらす平和な、世界についての予言がされています。というわけでもう大きく3つに分かれていきます。主の裁き、その前に、滅ぼされる、帝国があり、そして主が裁いてイスラエルを回復に導き、そして平和をもたらす、その聖書のご計画をダイジェストしているような箇所ですけど、共に見てまいりましょう。ではアッシリアへの呼びかけの1節から9節を購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書第33章1節から9節。災いだ、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、裏切られなかったのに人を裏切る。あなたは自分が踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。その鳴りとどろく声に諸々の民は逃げ、あなたが立ち上がると国々は散らされます。 主は糸高き方で高いところに住み、シオンを公正と義で満たされる。見よ、彼らの勇士は通りで叫び、平和の使者たちは激しく泣く。地は藻に服してしおれ、レバノンは恥ずかしめを受けて枯れ果てる。シャロンは荒れ野のようになり、バシャンもカルメルも葉を振り落とす。天の父様、あなたの皆が崇められますように。地上においてさまざまな攻防が起こっていますし、これまでも人の争いが繰り返されております。主よ、どうかあなたに目を向けて、その困難の中にも救いが近づいていることを見るものとしてください。そして頼りになるべき、希望となるべきお方を私たちがそこに目を注ぎ、そこから心をそらすことがないように信仰を導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今第一の段落を、段落といいますか、第一の区分を読んできました。その中でも聖書を見ますと、段落があります。そして内容はさらに細かく入れ替わりしています。この大項目、イザヤとアシリアと主への呼びかけと一節から九節に題をつけましたけれども、そこで箇条書きで5つの内容を記させていただきました。ちょうど情景からするとですね、もうカメラがあちらこちら、遠景から見ることもあり、向きを変えてということがあり、またグッとクローズアップしたりと、そんな、ように、場面が繰り返されています。一節は長いんですけども、アッシリアに、告げられ、そして今度は主よと預言者が、当時のユダの立場に立って、私たちと書いてあるように神様に、叫び求めています。そして、再び今度はアシリアについてですけれども、滅亡の宣告が、主の方から改めて告げられます。分取りもとされると。そして、今度は、イスラエル、エルサレムに、視点が移って、主がこの、エルサレムを回復して、義で満たすと。そして改めて7節から9節まではアッシリア、そして、世界に対して、神様が、裁くときに誰も立ち向かえないということが、告げられているのです。つまり、この、第一段落は、アッシリアがただ滅ぼされるというだけでなく、神様がこの大国に対して、裁き、民の民を守り、そして、 彼らの呼びかけに応え、そしてアシリアのみならず神様が世界を支配しておられることを裁きをもって告げるということが書かれているのです。内容はもう単純です。ここにテキストに書いた通りなんですけども、災いだと宣告されて、早く、悔い改めればよかったんですけども、調子のいい時は、自分が強い時には、この大国も、愚かにも、正義を捨てても自分勝手に、人々を虐げるばかりなんですね。今の世界情勢でもそういうところがありますけども、そうですね、特に戦いや争いが続いている地域の人たちはもう信頼するとか約束を守るということの捉え方が違います。ある本に書いてあったんですけども、契約というのは時間稼ぎだと。交渉と外交とか。つまり、非道を振るって支配するために時間稼ぎをするのが契約や条約だっていうんです。それを地でいくようにアッシリアは、自分は約束を守る必要はないと。強いのだから。そして、強いからどんな非道を行っても弱い国々は仕返しできないから、そう高ぶって言いました。しかし、おごるものは久しくないと昔の言葉にあるように、そのように非道を重なっていくと腐敗が進み、そして国は自ら崩壊していき弱くなっていきます。真実がないところに繁栄が続くわけはないんです。そして、ああしまったと思って、今度自分が弱くなって周りを頼りにしよう、助けてもらうと思ったっても、散々ひどい目に遭わされた国が、憐れみをこうてもですね、これまで散々苦しめられてきましたから、もう情け容赦ない扱いを今度は自分が受けるようになると。これが、争いが尽きない、特に、陸地の中で、大陸の中で争っていく、国々の、様子なんですね。人を踏みにじることができなくなったときに、逆に自分が踏みにじられ、裏切りは、自分に返ってきます。そうなさるのは、主の義の技です。そんな、諸国の争いに、ユダも、苦しみます。もうこの国も強くありませんでしたので、神様に、助けを求めるしかなくなります。何しろいくら貢ぎ物を差し出したとしてもですね、取るだけ取ってですね、もう取るものなくなったら滅ぼすと、あるいはもうこれ以上出せませんって言ったらまだあるでしょうということで攻撃してくるんです。そんな追い込まれた時に、人々も預言者の言うことに耳を傾けて主に憐れみを乞います。 2節、素晴らしい呼びかけがされていますね。主を憐れんでください、私たちはあなたを待ち望みます。朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。そして自分たちの窮状が、3節にあります。諸国は、この強い権力、強い威力に、恐れます。そして逃げ惑います。しかし今、主が立ち上がる時にですね、の大国さえもですね、主の前に恐れおののくのです。主が立ち上がる時に、主の意向の前に、諸国はもう散り散りになります。もうイナゴのようです。誰も主に逆らえない。イスラエルの民はそれを忘れて人の力に頼りましたけども、神様しか頼ることができない時に、主の憐れみでしょう、彼らは主を思い起こし、そして主に助けを求め、主は忍耐と憐れみを持って救ってくださるのです。次で4節に、再び横暴を振るったアッシリアに自らの報いを主は宣告しますね。こうやって、裏切って、巻き上げ、そして力で奪い取りということをして、この大国が集めたものは、4節の2行目にあります、イナゴの若虫が集まるように集められて、イナゴの群れが飛びつくように人々はそれに飛びつくと。もうイナゴはですね、一匹一匹は大したことなくても、その数にも人々はどうしようもなくて、その食欲に千葉はもう丸裸にされてしまう、そういう恐ろしい昆虫です。そのようにアッシリアに諸国が弱くなった隙を見せた時にも、これまで受けてきた非道をですね、取り返そうと襲いかかります。もう跳ねのける力はありません。その背後に主が生きて働いておられました。信仰が回復すれば、主はご自身の民のところに戻ってこられました。主の民でよかった、主に立ち返ってよかったと、その喜びを、賛美の形で表していますね。主は糸高き方で高いところに住み、シオンを公正と義で満たされる。主はあなたの時を固く支え、救いと知恵と知識と富となられる。主を恐れることはその財宝であると。イザヤは、そのように、主を賛美し、信仰を、固くするようにと呼びかけます。こうやって、主に立ち返ったもの、残りのものは主に守られていきますけども、しかし主に頼らないものは嘆き衰えていきます。 自分たちの立場が悪くなるとですね、なんとか戦争や攻撃やめてくれというふうに使いを出します。しかし、まあ、今も起こっていますけども、強い方、これからどんどん攻撃できるという方は絶対和平の言うこと訴えを聞かないんですね。まあ、そんな、主が裁かれると、もう人間の知恵や努力は虚しいことになります。そして神様が裁くときにはもう止められません。崩壊が進みます。せっかく栄えた場所も人々に顧みられ、見られず捨てられて荒れ果てていきます。そればかりではありません。主は自然をも支配しておられます。神様が、飢饉を与えたら、どんなに栄えた国も、住むことができなくなります。私たちも、まあ、戦乱でこの国全体がね、ひどい目に遭うことはあんまりなかったと思いますけども、たびたび天災に覆われますね。その時には、まあ、努力はするんですけども、自然の猛威はそれにはるかに勝り、私たちは、なすべき、術がないと、まあ、そういうことに覆われます。雪の深さ、風の強さ、雨の力、波の力、また水は豊かな国でありましても、日照りの中でしばらくはもう国土が乾ききって火事が止められないということがこの国で起こるのかと思いましたけども、起こりました。人は自然の力にも逆らうことはできません。私たちは主を求め、主に立ち返る必要があります。さて、10節以降の16節までは神様がイスラエルを回復するという予言で満ちています。10節から12節までがイスラエルへの回復、そしてそれを見て全ての民に主を知って主に立ち返れと呼びかけています。まず10節から12節を拝読いたします。今私は立ち上がる、主は言われる。今私は彼らを高く上げ、今私は私は自らを高く上げ、今私は自らを高める。あなた方は枯れ草をはらみ、藁を生む。あなた方の息は自分たちを食い尽くす日だ。諸国の民は焼かれて石灰となり、刈り取られて火をつける茨となる。主だけが高くされる。主以外なものは虚しく、そして滅びていくと告げます。神様は、9節までの裁きを通してご自身を高くされます。これを見て主を恐れよと、それは諸国だけでなくイスラエルの民もです。13節から16節をお読みします。 遠くの者よ、私のしたことを聞け。近くの者よ、私の力ある技を知れ。罪人たちは、シオンで罠なき、神を敬わない者たちを震えが捉える。私たちのうち、誰が焼き尽くす火に耐えられるか。私たちのうち、誰が常しえに燃える炉に耐えられるか。義を行う者、公正を語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を受け取らない者、耳を塞いで流血について聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、このような人は高いところに住み、その砦は岩場の上の要害である。彼のパンは備えられ、彼の水は確保される。ここで伝えられているのは、このエルサレムのあるシオンの山さえ神様の裁きの前に震えおののくと。神の民の国であっても、エルサレムだから安心だということはないのです。実際、エルサレムも苦難を受け、一時は滅亡しました。大切なのは、どの民族かとか、どの場所だとか、どんな功績があるかとか、どんな力や富があるかということではないと主は告げます。神様を敬い、そして神様が喜ばれないものを退け、そして神様の言葉を聞くものです。その時、主はどんな状況にあろうと、どんな民であろうとも、恵みを持って、憐れみを持って、その人を守ってくださいます。そして17節以降は、この正義をもたらすお方が来ると告げられています。第3の部分ですね。救い主の平和、もたらす平和が描写されています。17節、あなたの目は麗しい王を見、遠くまで広がる国を眺めると。救い主が王として来られるときに、その国は広がり、平和も広がって行きます。あなたの心は恐ろしかったことを思い巡らすとあります。救い主が来られるまで、どれほどの苦難が、恐怖があったんでしょうか。しかし、その苦難の時は終わると告げているのです。20節をご覧ください。私たちの祝祭の都シオンを見よ。あなたの目は安らかな住まい、映ることのない天幕エルサレムを見る。その杭は常しえに抜かれず、その綱は一本も切られないと。終わりの日のエルサレムの平和と栄光をイザヤは望み見て予言します。21節、しかもそこには威厳ある主が私たちと共にいてくださる。そこには多くの川があり、幅の広い川がある。貝で漕ぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らない。まあ、この光景はですね、今現在、また昔のエルサレムの街を見ますと合いませんよね。そんな大河がですね、都に流れている、 ことは無理ですよね。あの山の上の都ですから、そんな広い船が通うことはありません。まあ、天然の要害ですからね、高くそびえたところです。しかし、そこは、平らで、幅の広い川があると、そのような、都が祝祭の都シオンだというんです。そして最後に救いを告げます。主は平和をもって支配されます。まことに、22節ですね、まことに主は私たちを裁く方、主は私たちに法を定める方、主は私たちの王、この方が私たちを救われる。あなたの穂の綱は解け、穂柱のもといに結ぶこともできず、穂を張ることもできない。その時おびただしい数の分取り者が分けられ、足のなえた者も獲物をかすめる。そこに住む者は私は病気だとは言わず、そこに住む民の戸川は覗かれると。主が王であり立法者であり救い主であると22節に告げられます。穂の綱は解け、穂柱のもといに結ぶこともできず、穂を張ることもできない。もうあなたの穂の綱は解けと、まあ、あの穂はあの船を動かすもの、ものですね。船を通わせて、物を運ぶ、人を運ぶ、ことができないというのは、必要がない、また物が豊かすぎて積み切れないと、まあ、そんなことを表しているんでしょうか。尽きない豊かさが溢れています。まあ、あの海運業というのはですね、あの乏しくてですね、そして必要なところにっていうところに持って行って商売するというのが海運業ですよね。でも神の国が完成するときにもうどこも豊かだと、すべて主が必要を満たされる。そういう時にはですね、あの儲けるためにですね、船に荷物を積んで運ぶ必要もないです。そしてもうあらゆるところにもう満ちている、祝福と必要なものが満ちているなら、そのようにする必要はありませんね。しかも健康が与えられると約束されています。足のないた者も獲物をかすめる、そこに住む者は私を病気だとは言わないと、病がなくなります、怪我がなくなります、障害がなくなります。そして民の戸が覗かれると、すべての人の罪はあがなわれ、もう恐れる必要はない、完全な平和が来ると予言されています。黙示録の21章を開いていただけますか。新約聖書516ページ1節から3節を拝読いたします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。 私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられ、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。4節も読みします。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。このように完全な平和が満ちるように主はされます。まあ、海もないという言い方は罪に揺れ動く姿を描写することが多いんですけども、そのように主は平和をもたらしてくださいます。まあ、この書の予言、この章の予言はもうすっ飛ばしすっ飛ばして、いいとこだけ取っているようなとこがありますけども、高ぶる者を主が打ち、そして、世界を主が立ち上がって、裁きます。その中で生き残る者は主を恐れ、主を信頼する者です。そして完全な平和が救い主によってもたらされる。これはまさに救いの完成の神様のご計画です。お祈りいたします。天の父様、神様はここに予言されたことをことごとく成し遂げてくださいます。どうか私たちはそのことを覚えて、今置かれているところで主を信頼し、使え証しをしていけますように。そしてやがて私たちも生涯が終わりますけども、よみがえってこの祝福のうちに入ることを覚えて、地上の生涯を全うできるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。